スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はテレアポ即決販売をやってたってことなんですけども、なぜその方法がダメだと思ったんでしょうか。
なるほどね、はい、10年以上前に僕はね、テレアポの即決営業をやっていて、その B2C ですね、太陽光発電を販売していたんですけど、もう全然売れなくなったわけですね。もう要はアポが入らなくなっちゃったわけです、はい、でアポがバンバン入って売れまくっていたらやめなかったと思うんですけど、やっぱアポが全然入らなくなった、アポインターさんもいてて、僕もテレアポかけてましたからね。で電話かけてなんとかしてアポ1本でも多く取ろうと思っていたわけですね。だけどテレアポの人も含めて、もう朝から晩までかけ倒しているのにもかかわらず、1週間でアポが1本とか2本とか、もうそんなんしか入らなかった時期があったわけですよ。でもう、ああもうダメだなと、もうこれはもうね、その時代に合ってない、マッチングしてないからこんなにアポが入らないんだと、まあ、もしくは商品がもうダメだからっていう、いろんな理由はあると思うんですけど、とにかくテレアポはもうダメだなと思ったんですね。 B2C 向けは特にダメだなと思ったんです。で実際にその営業の現場に行っても、そのインターネットでね、もっと安い業者があるよねとか、でもうちょっと頭冷やして考え直したいからキャンセルしたいんだなんていうことも言われまくってきてたわけですね。なかなかアポが入らない、それでもアポを無理やりねじ込んで、それでも契約をもぎ取ってきたとしても、インターネットで見たらもっと安い業者があるよねとか、頭冷やして考えたいんだっていうふうに言われるわけですよ。テレアポ即決営業、もうこの時点でお客さんからするともうやめてくれみたいな話になってくるんですけど、あ、もうダメだなと、これ本当ダメだなと思ったんで、バッサリ辞めてしまって、もう僕の得意としていた分野だったんですけど、ズバッと辞めて広告営業の方へ切り替えていったわけですね、で僕はね、時代的に何でかっていうと、もう基本的にやっぱりインターネットだと思っています、はい、パソコンがちょうど10年以上前っていうと、パソコンがね、ちょうどね、一軒ずつこうね訪問していく家がね、だんだん増えていくのがもう目に見えて分かってきたわけですね。でパソコンが置いてある家に限って言えば、必ずっていうほどクーリングオフが来てるって言っても過言ではなかったんですね。でもう必ず言われたのが、ネットで調べたらもっとね、安い業者があるよねと、辻さんのところの金額ちょっと高いんだけどとか言われてね、キャンセルしたいっていう声がものすごく増えてきたんですね。でじゃあ今はどうかっていうと、今だったらスマホですよね。スマホで1人1台持っているような、で1人が簡単にインターネットの世界にダイブできる中で、情報をすぐに収集できる世の中なのに、情報収集させないような売り方っていうのは、あ、もうこれダメだなっていうふうに思ったわけですね。で実際その神田正則さんが、もう3年前4年前になるんですけど、4、5年前かな、東洋経済の記事を書いてらっしゃったんですね。そのちょっと読んでいくと、営業マンがお客様に直接電話をかけたり訪問したりして、商品を売り込む従来の営業法をアウトバウンドマーケティングと呼びます。実はこのデジタル時代において、アウトバウンドマーケティングはあまり効果的な方法とは言えません。なぜかというと、お客様は興味がある商品についてインターネットや ソーシャルメディアなどで自ら情報を集めることができるからです。その結果、問い合わせや資料請求といった形でお客様の方から企業にアプローチするケースが急増しています。これをインバウンドマーケティングと言います。実際多くの企業はアウトバウンドマーケティングの効果は低下し、今後はマーケティングの効果が増大すると予測しています。にもかかわらず営業努力の大部分をアウトバウンドマーケティングに注いでいるのが現実ですっていうね、そういう記事が書いてあったわけですね。インバウンドマーケティング、アウトバウンドマーケティング、当時僕はその言葉すら知らなかったので、え、何これみたいな、また新しいマーケティング出てきたのと思ったんですけど、あ、これ前からやってるやつやんかと。アウトバウンドマーケティング、もう従来の飛び込み営業ですよ、従来のテレアポ営業ですよ、もう訪問販売のやり方なんですね。これをアウトバウンドマーケティングって言って、カタカナの横文字を使ってるだけで、もう従来で直すとね、訪問販売なわけですね。こんなのはもう役に立たないですよっていうふうに言ってるわけですね。もうおっしゃる通りですよと。なぜなら今インターネットがあって、お客さんがもう SNS とかを使って簡単に情報収集できるわけですね。価格の相場なんかも一発でわかるわけですよ。で、ここの業者はいいのかとか、そこのメーカーはどうなのかっていう、あらゆる情報が手に入るんですね。で、そのあらゆる情報を手に入れて、お客さん自身が試行錯誤っていうかね、考えて、で、企業に問い合わせするっていうやり方ですね。それをインバウンドマーケティングっていうんですけど、企業に問い合わせさせるやり方っていうのを、まあ、僕も10年以上前にそのチラシ広告を使ってやり始めていったわけですね。テレアポがもうダメだから広告を使って営業に切り替えていこうってなったわけですね。僕はチラシ広告とかダイレクトレスポンス広告って呼んでるんですけど、それをインバウンドマーケティングってまた新しいあのカタカナの、ね、横文字を使ってくるわけですね。ああ、なるほどなと。もう確かね、この記事が何年だろうな、18年17年とか結構昔だったわけですね。だからその時代でもそうやって言われている中で、今なんてやっても全然効果ないと思うわけですね。千里さんどう思いますか？さっきの話聞いて、今のお客さんっていうのはデジタル社会の中で生きている、スマホも一人一台持ってるわけだから、あらゆる情報を自ら掴みに行くんだと。で、押し売りのようにこう売り込まれるのを嫌っているんですよっていうふうに言っているわけですよ。千里さんどう思いますか？
突然来られて嫌です。
嫌だよね、嫌だと思います。はい。で、突然来られてなんで嫌なのかっていうと、僕は前から言ってるんですけど、営業マンは3つのものを奪うわけですよ、お客さんから。1つ目はその下調べさせないと。で、2つ目が比較させないと。で、3つ目が衝動買いさせると。要は検討させる時間を奪ってしまうわけですね。こういうこのね、比較させないし検討させないとかね下調べさせないとか、もうそんなやり方で一気に即決させるわけですから、そんな買い方したいと思うかっていう話ね。チャスさんどうですか、したいと思う？
思わないです。
衝動買いしたいと思う？
思わない
よね。やっぱり後悔したくないために、お得な買い物したいために、じっくり検討したいと思うわけね。そのじっくり検討させない売り方なんてさせられたらたまったもんじゃないわけね。で、昔は通用していたわけよ。20年前30年前は通用していて、なんで通用してたかっていうと、情報が手に入らなかったから、インターネットがなかったから通用したんだけど、今はそんなことないよと。インターネットが簡単にそのアクセスできる環境の中で、もうやってもできないからみたいな、僕もできなかったので切り替えました。この営業はダメだなって言って。で、実際さ、この YouTube とかポッドキャストでもそうなんだけど、最近 TikTok をちょっと始めたわけですよ。で、 TikTok もその YouTube のショート動画と合わせて同じ内容をね、ちょっと TikTok の方に流してるんですけど、やっぱりね、YouTube とちょっと TikTok ちょっと違うくて、やっぱ反応がちょっと違うわけですよ。で、 TikTok の方はね、やっぱね、営業の話するとね、やっぱこんな営業はダメだろうとかそんなね、売り方なんかたまったもんじゃないとか、営業なんてクソだとか、営業は消えてなくなれみたいな、ものすごいこうコメントをいただくわけですよ。だからそれぐらい、その営業って買う人、消費者からしたらすごい嫌な存在なんだなっていうのが、まあ、改めてね、ちょっと TikTok やってる人の属性がわからないですけど、なんとなく、ああ、なるほどね。やっぱ世の中って営業ってこんなに嫌っているんだっていうのが分かったわけですよ。で、営業を良しとする人ってどういう人かっていうと、営業会社の社長しかいないわけよ。多分営業マンも営業なんか本当はしたくないんだと思います。はい。で、 実際売る時もやっぱり心が痛むわけですし、で買う、ね、お客さんがもう変な商品を、ね、バカ高い金額で買うってなってるのが分かった瞬間、やっぱり営業マンって心が痛んでやめてしまうわけですよね。その心が痛まない人だけどんどんどんどん売っていくみたいな、だから営業はクソだとか言って言われてしまうわけですよね。そんな売り方をやっているからこそ営業マンはダメだとか消えてなくなれクソだっていうふうに言われてしまうわけですよね。で僕も今後そうなっていくと思います、はい、営業って変わっていくと思います。お客さんのところに行って売りつけるのが営業ではなくて、お客さんの相談に答えるみたいな、コンシェルジュっていうかね、なんかソムリエじゃないですけど、そっちの方にシフトチェンジしていかないと、その営業っていう仕事はなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。で、まあ、もしかしたら営業っていうのは昔のやり方であって、新しいのがそのなんかサポートっていうかね、そのコンシェルジュみたいな感じになっていくのかなと。売り込みはしませんよと、クロージングかけませんみたいなっていうやり方になっていくのかなっていうふうに思います。クロージングかけられた瞬間、うわ来たとかね、うわうざとかって思ってしまいますから、そういうそんな営業をかけられてお客さんはうわ来た、うわ欲しいなんて思うかっていう話ね、思わないと思います。昔は思ったかもしれません、情報が手に入らなかったから。今営業こうやってかけられたらどう思うかっていうと、いや待ってと、スマホで検索させてって絶対思うはずなんですよ。絶対ちょっと待ってと、インターネットで情報収集させてって、知識武装させてって言うはずなんですよね。今の人絶対そう思います。シャツさんもどうですか、いざ商品を買うときって口コミだとかそういうの多分レビューとか気にして見ると思うんですよ。
見ます
よね、はい、価格なんかも本当に例えば一番安いのかなとか、適正価格なのかなとか言って調べると思うわけね。例えばですよ、今年のね、滋賀県の彦根市は大雪が降って、雨どいとか屋根からの落雪によってカーポートが割れたりとかして、まあ、結構な被害が来てるわけですね。でうちの家も雨どいがもうボロボロになってしまったわけですよ。じゃあその雨どいを修理するって言った時に、例えば営業マンが来て、いや今だったらね、本当は80万円かかるんですけど、今ならなんと60万円でやります、さあ今すぐどうぞとか言って言われて、ちょっと待ってって今すぐ印鑑押しますってなるかっていう話ね。ならないと思います。はい、ちょっと待ってと、そういう被害になったら火災保険で治るって聞いたんだけど、それってどうなんだろうだとか、いくら火災保険で治ると言っても変なね、業者でバカ高い金額で、契約したいかっていうと、なんかそういうのはね、ちょっと嫌なんだけどみたいな、やっぱ適正価格でやってほしいみたいなのがあると思うわけですよ。僕はもう思うわけですね。もう変なね、パッと出てきた訪問販売の人に、ああ分かりました、じゃあお願いしますってこうやって印鑑を押したくないわけですよ。もしかしたらそのね、やたらめったら高い金額でそのぼったくられてるかもしれないと。で保険から降りてるっていうのでも、自分が未然にを切らないっていう話でもちょっと嫌なわけですね。だからそういう心理描写もあるから、そういう営業って今後なくなっていくと思うのよね。なんでかっていうと、そのインターネットの普及のおかげで、そういう例えば火災保険で無料で治りますよだとか、その雨どいの修理とかだったら、まあ、メートルいくらだったと思うんですけど、それに対してだいたい費用はいくらぐらいですよっていうのが今後だんだんオープンになっていくと思うので、でそのオープン、例えば、ちょっと分かんないんで適当に言ってしまいますけど、その雨どい住宅のね、雨どいの修理費用が例えば何だろう、全然分かんない、30万円ぐらいとかって、まあ分かんないな、足場組んだりとかいろいろすると思うんで、30万です聞かないと思うんですけど、まあ、30万とか40万とかで、みんなが30万40万ぐらいできる工事なのに、そこの訪問販売から来た業者が80万円とか90万円100万円とかって言われたら、おかしいよねってなると思うんですよ。じゃあそんなおかしな業者にいくらその保険でね、無料で治るからといってやりたいかって言われると、やっぱり嫌なんだよね。なんかそういうのにお金が流れていくっていうのが嫌だと。もっと適正なちゃんとしたところにお金が流れていくのはいいんだけど、そんな変な悪徳のところに行くの嫌だなっていうふうにも思いますし、そういう情報があるとそういう業者っていうのはちょっとやめてくださいっていうふうになると思うわけですね。まあ、そういう営業法をやっていると、こうお客さんっていうのはどんどんどんどん知識がついてきますから、インターネットがあるおかげで、スマホがあるおかげで、そういう業者には手を出さなくなっていくと思いますから、アウトバウンドマーケティング、訪問販売をやっていると、訪問販売やめとけっていう書き込みがいっぱいあるわけですよ。でね、そこの会社名を Google で検索したら星が1つとか2つとかついてるわけですよ。誰がそんなところから買いたいと思うかっていう話ですね。だから今 こういうインターネット社会になってくるわけですから、今までのような従来の営業法なんてやっていたら星 1,2 の評価がついてしまいますよと。そんなんよりもお客さんに選んでもらえるようなそのインバウンド型のマーケティングをこれからやっていきましょうねと。アウトバウンドなんてやってたらほらもう口コミ 1,2 ですよと。インバウンドの方でこれから切り替えていきましょう。でアウトバウンドインバウンドって言ってますけど、訪問販売はやめましょうねと。で訪問販売やめて広告型の営業に切り替えましょうねと。でその広告型の営業っていうのは何かっていうと、僕はダイレクトレスポンス広告っていうふうに呼んでいますから、ダイレクトレスポンス広告を取り入れましょうと、営業活動の中でっていうのを、とても強く言いたいわけですよ。で今後ますます強くなっていくと思います。で僕はもう TikTok とかやってて、多分分かんないけど普通の人がこう見てくれてると思うわけですね。でそういうのがね営業なんてクソだみたいなのが来ると、あやっぱり営業って普通の消費者からしたら、お客さんからしたらやっぱりいいとは全然思ってないんだよなと。でじゃあ実際僕が家にいてる時にキンコンとなって営業されたら、やった営業来た嬉しいなんて思うかっていうと全く思わないので、あやっぱりなと、これからこういう時代になっていくなと。何か困ったことがあったらネットで検索っていう、もう時代ですからね、ネットで検索していきますよ。 SNS だとか、Google で検索したりとかしますから、その時にあこの会社にお願いしたいな、この会社の資料を見てみたいなっていう、インバウンド型ダイレクトレスポンス、この広告営業の方に切り替えていきましょうねと。じゃないと今後本当にもうダメになっていきましょう、ダメになっていきますからね。その営業活動、昔ながらの営業が昔はうまくいったかもしれないですけど、今はうまくいかないわけですからね。だからぜひそのアウトバウンドの訪問販売じゃなくて、インバウンド型の広告営業に切り替えていきましょうと。その中身はこのダイレクトレスポンス広告の中に入って書いてありますから、これはちょっとチラシ広告に特化していますけど、この内容をそのままホームページだとかウェブの広告の方へ使っていただければ、やってること一緒ですからね。チラシなのかオンラインなのかっていう、もうただそれだけの差なので、そこに切り替えていただければきっといい反応が取れると思いますし、これからの営業法はもうこういう営業法ですよ。もう絶対そうなっていきます。昔ながらの訪問販売とかアウトバンドなんてもう絶対入らないですし、今後衰退していきますからね。こんなやり方やってちゃダメですよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。